今日はダニエル書の8章を見てまいります。だんだんと難しくなっていきますけれども、前回4つの獣が出てきて、それらが4つの帝国であることが告げられていました。その続きとして約2年後に、同じ幻についてさらに詳しく解き、明かされる予言が与えられました。第2の幻として、ここに出てきます、お羊と親木、その、2匹の、獣が表す、国の、勃興の歴史がさらに詳しく記されています。そのことを、共に見てまいりましょう。ダニエルに語られた幻のところで、8章の1節から14節を交互にお読みいたします。ダニエル書第8章1節から14節。ベルシャツァル王の治世の第3年、はじめに私に幻が現れた後、私ダニエルにもう一つの幻が現れた。
私は幻の中で見た。見ていると、私はエラム州にあるツサの城にいた。なお幻を見ていると、私はエラム川のほとりにいた。
私が目を上げてみると、なんと一匹のお羊が川岸に立っていた。それには二本の角があって、この二本の角は長かったが、一本はもう一本の角よりも長かった。その長い方は後に出てきたのであった。私が注意して見ていると、見よ、一匹の親木が地には触れずに全土を飛び回って西からやってきた。その親木には際立った一本の角が額にあった。見ていると、この親木はお羊に近づき、怒り狂ってお羊を打ち倒して、その二本の角をへし折ったが、お羊にはこれに立ち向かう力がなかった。親木はお羊を地に投げ倒して踏みつけた。お羊をこの親木から救い出す者はいなかった。そのうちの一本の角からもう一本の小さな角が生え出て、南と東と麗しい国に向かって非常に大きくなっていった。軍の長に並ぶほどになり、彼からジョークの捧げ物を取り上げた。こうしてその聖女のもといは覆された。 私は一本の聖なるものが語っているのを聞いた。するともう一人の聖なるものがその語っているものに言った。ジョークの下げ物やあの荒らす者の背き、そして聖女と軍勢が踏みにじられるという幻はいつまでのことか。ご一緒に。はい。すると彼は答えて言った。2300の夕と朝が過ぎるまで、その時聖女の正しさが確認される。天のお父様、このダニエルの予言を神様はこれからの歴史のご計画を示すものとして彼を通して残されました。神様が一切をご支配しておられ、ご自身の御国を完成されることをどうかこの箇所を通しても知ることができますように、謙遜にこれを受け止め、また希望を持って証しできるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。まあ、獣が出てくるというと、ダニエル書、そして、新約聖書では黙示録が、いろんな、獣が出てくる予言がされています。このダニエル書の予言と黙示録の予言とは、重なる部分もあります。獣はこの世の支配者、また地上の勢力を象徴しております。先の7章では4つの獣が出てきました。その7章を見ますと、熊にワシの翼をつけていた獣があります。これはバビロニア、そして第二の獣は多くのものを食らうと、そして豹のような別の獣に四つの頭があったとあります。そして恐ろしく非常に強い第四の獣が出てきました。これが幻でして、その後に主が立てられた支配が確立していくことが、この四つの獣とその後の永遠の支配者によって告げられています。そして、ここの、中で、出てきます、熊に似た第二の獣、そして、豹のような別の、獣、翼があって飛び回るという、そういうことが表現されています。で、ダニエルはそれに対して、解き明かしを受けて、そして恐れましたけども、心に留めまた記しました。ハス長の頭にベルシャツァル王の治世の第三年とあります。まだバビロンの治世、ネブカドネツァルの孫にあたりますベルシャツァル王が、王となって、この七章の予言冒頭を見ますと、元年とありますけども、そして、8章の冒頭には第3年とありますから、2年後に 似た形の幻がダニエルに示されました。まずその背景を見てみたいと思います。2節、私は幻の中で見た。見ていると、私はエラム州にあるスサの城にいた。なお幻が、幻を見ていると、私はウライ川のほとりにいたとあります。ダニエルが仕えていたのは、バビロンの神殿でした。そして、この、スサはバビロンの帝国にありますけれども、エラム州という、離れた場所にありました。ダニエルがこのスサの城にいた、もうこれはエステル記の舞台でもありますけれども、ダニエルは後の時代にスサの城で仕えているということが予言されています。実際バビロニア帝国は間もなく滅んで、ダニエルはペルシャにおいて仕えます。この6章にはダレイオスと、これは、ペルシャの王ですけども、そのことが、予表、されていました。ですから、この幻の時にはすでにバビロンが滅びた後の予言であることがわかります。そして一つの、帝国が治めていました。スサの城の近くを流れるウライ川のほとりに、2本の角を持つお羊が、川岸から上がってきました。3節、私が目を上げてみると、なんと一匹のお羊が川岸に立っていた。それには二本の角があって、その二本の角は長かったが、一本はもう一本の角よりも長かった。その長い方は後に出てきたのである。そして四節には、このお羊に誰も立ち向かえなかったと記されております。そして五節には、空中を飛ぶ一匹の親木が西の方からやってきた。この親木には額から際立った大きな角一本が生えていました。そしてこの親木が、何節にありますように、お羊を打ち倒します。そしてお羊を倒し、そして支配を確立します。八節、この成果に応じてこの親木は高ぶりましたけども、その勢力が極まった時に折れたとあります。大きな角が、しかし親木からは際立った4本の角が生えてきて、 9節、そのうちの1本の角からもう1本の小さな角が生えてきて、南東麗しい国で、これはイスラエルを指していると思いますが、それに対して支配を広げます。十節に、大きくなって天の軍勢に達し、それを地に落とす、つまり打ち破って支配することが象徴されています。さらに、もう天に仕える麗しい国が、日頃捧げている捧げ物を取り上げ、聖所を破壊すると。そして聖所は支配されてしまいます。この幻を見て、ダニエルは動揺しますね。イスラエルに何が起こるのかと。彼はエレミアの70年の予言も知っていましたので、国は再建すると信じていましたけども、再建された宮がまた破壊されてしまうということを示されたのです。それで問いかけます。13節、私は一人の聖なる者が語っているのを聞いた。すると、もう一人の聖なる者がその語っている者に言った。ジョークの捧げ物やあの荒らす者の背き、そして聖女と軍勢が踏みにじられるという幻はいつまでのことか。14節、すると彼は答えていった。2300の夕と朝が過ぎるまで、この時聖女の正しさが確認されると、復興するということが告げられました。帝国の争いだけでなく、神の国がどうなるのかということまで告げられていましたので、その意味をダニエルははっきり知りたいと願って願いました。15節、私ダニエルはこの幻を見たとき、その意味を理解したいと願った。すると見よ、粒子のように見えるものが私の正面に立ったとあります。幻の中でダニエルが願ったんですけども、すると川のほとりから、川の中ほどからですね、ガブリエルよ、その人にその幻を理解させようと呼びかけている人の声を聞いたと。ガブリエル、それは後に、祭司、ザカリア、そして、マリアに現れた御使いの名です。名前がついている御使いは、ガブリエルとミカエル、この二人なんですけど、ミカエルは戦いの、死の支配を、広げる、戦いの軍の長ですけども、ガブリエルは主の御心を、御言葉を伝える使いです。主の啓示を担うために使わされています。このガブリエルが 幻の中で現れて、ダニエルに告げるのでした。17節から19節を拝読いたします。彼は私が立っているところに来た。彼が来た時、私は怯えてひれ伏した。すると彼は私に言った。悟れ人の子よ、その幻は終わりの時のことである。彼が私に語りかけた時、私は地にひれ伏したまま意識を失った。しかし彼は私に触れ、その場に立ち上がらせてこう言った。見よ、私は終わりの憤りの時に起こるこのことを、あなたに知らせる。それは終わりの定めの時に関わることだと。神様の、ご計画に関わる、最終段階のことを、ダニエルは、示されたのです。ダニエルがこの見つかりや幻を見たときに、恐れて、気を失ってしまったということがあり、また、27節を見ますと、何日かの間病気になったままでいたとあります。神様の、御心を示されることは恐ろしいことでもありました。信仰者であるダニエルでさえ、それを悟れないこと、また受け止められない、ほどの神様の恐るべき計画が示されて、彼は、気を失ったり、また病に倒れたりしたのでした。そして、主は見捨てることなく忍耐もって彼を導き、この予言を残されました。解き明かしが19節から26節までです。終わりの時の憤りに起こることが、また終わりの定めの時に関わることだと言われたことが、これからの歴史を示しています。解き明かしで私たちは歴史と重ねることができます。20節、あなたが見た2本の角を持つお羊はメディアとペルシアの王である。毛深い親木はギリシアの王であり、その額にある大きな角は第一の王である。その角が折れて代わりに四本の角が生えたが、それはその国から四つの国が起こるということである。しかし第一の国のよう、第一の王のような勢力はないと。この二匹の獣の意味が告げられています。お羊はメディアとペルシアの王、やがてバビロンを滅ぼして全世界を支配します。メディアの王、そしてペルシアの王、2本の角がありましたけども、もう2本目の、2本というか1本2本ありまして、一方の方が長かった。確かに、歴史を見ますとメディア・ペルシアの連合国だったんですけども、勢力は、ペルシアの方が優勢になって、ペルシア帝国というように導かれていきます。 こうして、もうアジアの広大な地域を、ペルシャ帝国が治めます。しかし、ギリシャ帝国が、このペルシャ帝国の、支配を、覆します。有名な、アレキサンドロス、若くまた勇猛な王が、たちまち、ペルシャを滅ぼします。しかし彼は、病に倒れ、そして4人の、将軍がその、支配地域を分割するようになります。マケドニア、そしてアナトリア、シリア、そして、エジプト、この4つに分かれていきますけども、アレキサンドロスみたいな勢力はありませんでした。そしてこの4つの、将軍の治める国が、互いに相争うことになります。そして、この、セレコスという将軍から、後を継いだアンティオコス・エピファネスという王様は邪悪な王様で、イスラエルの地域を、滅ぼしてですね、神殿に偶像を持ち込むということをします。彼は武力というよりもずる賢さで支配を広げていき、そして平気で人の命を奪うような王でした。しかし彼はそうやって人々の恨みを買う残虐な仕打ちの報いを受けて撃たれます。背後に主が働いておられます。これらのことが起こります。こうしてイスラエルはこのセルバコス王朝が倒れた後、しばらくの間ですけども、ローマが、世界に支配を広げる間まで、なんとか独立を保ったという時期が、続きます。それほど長くないんですけども。そして世界はローマ帝国の支配に移るという歴史が記されております。西洋史を学ばれた方はこれらの攻防について学校で学ばれたと思います。13節をもう一度お読みいたしますけども、この回避格好の中に、ジョークの捧げ物やあの荒らす者の背き、そして聖女と軍勢が踏みにじられるという幻はいつまでのことかと問いかけられると、その答えとして2300の夕と朝が過ぎるまでとありました。夕と朝ですか、一日、つまり2300日、約3年半です。こうして、 この、邪悪な王、王兵で策に長けた一人の王が、支配しますけども、うん、その、高ぶり、非道を神様は、裁かれるんですけども、うん、26節、先に告げられた夕と朝の幻、それは真実である。しかしあなたはこの幻を秘めておけ。これはまだ多くの日の後のことだからと。そう記されています。数百年後に実現することです。27節、私ダニエルは何日かの間病気になったままでいた。その後起きて王の事務を取った。しかし私はこの幻のことで驚きすくんでいた。それを理解できなかったのであると、ダニエルはこの幻をいろんな形で示されてきました。バベロニア、そしてペルシャ、ギリシャ、そして強大な国と4つの帝国が現れては滅びということをしていきます。その歴史は数百年にわたる歴史です。彼はまだ第一のバビロニア帝国に仕えていた立場です。その国がまだ滅びていないときに、次のことだけでなく、その次、その次、そして神の国が登場するまでの神様のご計画を示されたのです。もうどうできるだろうかといっても、もう高齢になったダニエルはあと何年生きられるかという状況でした。90歳超えても元気であったことが記されていますけれども、私たちもまた終末についてのさらに詳しい予言を聞いています。でもそこに生きて働きかけることは難しいと思います。終わりの時代は決して平穏な時代ではありません。子供のこと、孫のこと、さらにその先の子孫のこと、将来が平和で、幸せな、時ならばまだいいんですけども、ますます困難になると予言されている中で、私たちができることは、そんな中、時代の、移り変わりの中でもなお生きて真実に守り導いてくださり、決して失望させられることのない方を証しすることです。この永遠に生きておられる主であれば、すべてをご存知で支配していらっしゃる主であれば、託すことができます。どんな時代にあっても変わらず、祈りを聞き答えてくださり、真実に約束を守り、そして終わりの時にすべて裁いて、幸いな御国を確立してくださる方が 私たちの命を守ってくださいます。やがて再会し喜び合うために、私たちは大変な思いではありますけれども、主に励まされて、一人でも多くの方がこの永遠の朽ちない希望を受けられるように祈って備えていくこと、それがこの終わりの時代に私たちに託されたことです。ですから主は教会に、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい、あらゆる国の人々を弟子としなさいと託されました。確かに理解できないことで惑うことがあり、悩むことがあります。しかし理解し、でき、また正しく導くことのできる方に託すことはできます。そのことを証ししていきましょう。エレミア書の33章の3節をお祈り読んでお祈りしましょう。エレミア書33章3節、私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたが知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。天の父様、今の時代でも追い切れませんけども、永遠のご計画の中で起こる困難について、生きて支えることができない子孫について、私たちは何が残せるでしょうか。どうか信仰を遺産として証しし、残すことができ、将来に希望を置いて生を全うできるようにどうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ちょっと訂正がありまして、2300日は3年半じゃないですね、7年ぐらいですね。失礼いたしました。ありがとうございます。